皆さんおはようございます。
おはようございます。
ずっとヤコブの生涯を見てきていますけれども、ヤコブはですね、どういう人だったかとちょっと思い出してみますと、神様の祝福にものすごく執着する人だったですよね。で、ちょっとそこはいいんだけれども、執着しすぎっていうか、ちょっと自己中っていうか、そういうところがあって、お兄さんとお父さんを騙して祝福を受けてしまったんですよね。で、お兄さんにものすごく恨まれて、命を狙うとまで言われてしまって、半ば逃げ出すようにして家を出てきたということがありました。しかし神様はそれを見捨てなかったということも一緒に見てきましたね。で、結局おじさんのところに逃げてきたわけですけれども、そこでおじさんがですね、また騙す人だったわけですよね。それで今度はヤコブが騙されちゃうということを経験します。でもその中で彼はだんだん成長していく、変えられていく、こういう流れであったと思います。で、先週はですね、綿組先生が御言葉を取り継いでくださいましたけれども、ついに実家に帰るということですね。ほとんど逃亡だったですけれども、実家に帰るということを神様から言われて、20年の時を経て、20年の逃亡生活を経て、そしてついに家に帰ることになった、ここまでをご一緒に見てきました。しかしですね、この実家を目の前にして、あとは川を渡るだけでその故郷の土地に入るっていうところまで来て、彼にはですね、まだ一つ解決してない問題があった、一つ大きな課題を抱えていたわけですね。そのことについて、神様と向き合うことになる、今日のところはそういうことが書かれてあります。で、じゃあ早速ですね、その解決していない大きな課題というのは何だったのかということから確認して見ていきたいと思います。ちょっとページをですね、ペラッと戻していただいて、今日開いているところより1ページ前になりますけれども、32章の7節から9節というところ、ちょっと読んでみましょう。創世記32章の7から9というところを読んでみますと、どんな解決していない、彼の課題っていうのかな、それがあったかということが分かりますので、ちょっと読んでみたいと思います。32章の7節から9節、55ページのところになります。じゃ、開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみてください。よろしいですか。はい、いきます。せーの。使いの者はヤコブのところに帰ってきて、兄上の様のところへ行ってまいりました。兄上様の方でも、あなたを迎えるため400人のお供を連れてこちらへおいでになる途中でございますと報告した。ヤコブは非常に恐れ、思い悩んだ末、連れている人々を羊、牛、ラクダなどと共に2組に分けた。エサウがやってきて一方の組に攻撃を仕掛けても、残りの組は助かると思ったのである。はい、こう書いてあります。彼が解決してないもう一つ大きな問題というのは何だったかというと、兄貴のことですね。そもそも逃げ出してきた理由もそうだったわけですよ。彼はお父さんとお兄さんと騙して祝福を取ってきてしまった。で、兄貴はですね、ものすごく怒ったわけですよね。さすがに親父が生きているうちはやらないけれども、もし親父が亡くなったら絶対殺してやるって、そこまで言っているっていうことが耳に入ってきたわけですよね。そんなこともあったから、ヤコブは逃亡しなければならなくなってしまった、こういうことがあったわけです。だから、あれから20年経ってるんですよ。もう20年も経ってるんだけど、やっぱり、今と違ってね、そんなインターネットで今兄貴はどうしてるかなとか調べることできないわけですから、何の情報もないわけですよ。だから、まだ兄貴怒ってんじゃないかなって、まだ殺してやるって思ってたらどうしようかなって、そう思うわけですよ。だから恐れた。あの兄貴の怒りようだったら、彼のああいう感情的な振る舞いだったら、まだ怒ってたとしたら俺は危ないって、そう思ったわけですね。これが、彼が恐れていたことでした。そして、今のところの続きの10節を見ると、ヤコブは祈ったって書いてありますね。そういうこともあって、彼は祈ったわけです。兄貴は怖いです、助けてくださいということを、彼は祈ることになるわけですね。で、その後に起きた出来事が今日の箇所になるということです。さあ、ちょっと前置き長くなりましたが、本編に入っていきたいと思います。ではですね、皆さんでご一緒に23節から25節、今日のところの23から25を読んで、大切なポイントに一緒に目を留めていきたいと思います。創世記の32章の23から25を皆さんで一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。その夜、ヤコブは起きて 2人の妻と2人のそばめ、それに11人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘したと書いてあります。まあ準備を整えて、そして、みんなを先に渡らせるわけですね。で、ちょっと先進んだところに彼らは行ったんでしょう。しかしヤコブは一人残ったと書いてあります。まあ、向こう岸かこっち側か分かんないけれども、とにかくこの私のところですね、川の私のところで彼は残ったんです。すると不思議なことが起きた襲いかかってくる人がいたということですね。書いてある通りです。何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。まあ戦ったわけですよ。格闘、レスリングとかね、柔道とか、相撲とか、まあ、思い浮かべたらいいと思いますけれども、取っ組み合いになったということです。誰かが襲いかかってきて、ヤコブはその人と取っ組み合いになったということが書いてあるわけです。で、まあ、この後のところ、今日読んだところもそうです、のところの先のところを読めば分かることですけれども、この格闘の相手は誰だったかというと、それは明らかですね。神様ですよ。神様ご自身がヤコブに格闘を挑んできた。まあ、そこで彼ら取っ組み合ってバッタバッタと、まあ、戦ったということが書いてあるわけなんですね。さあ今日の最初のポイントはここですけれども、今日の神様の呼びかけは何だったか、今日の箇所での神様の呼びかけは何だったかというと、それはですね、格闘だったということなんですよ。今年度はずっとこの聖句で歩んできました。ちょっと一緒に読んでみましょうか。右前の方に今年度の年度聖句あります。来週はもうこれ変わっちゃってますからね、あの名残惜しく読みましょうかおかしいけど、で一緒に読んでみたいと思います。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、こう書いてあるわけですね。神様が私たち一人一人を選んでおられる、そして私たちに呼びかけておられる、その主の呼びかけに応えようと、まあ、そう1週間じゃなくて1年間歩んできたわけですよね。でその中でいろんな呼びかけがあったなということを思い出していきますけれども、今日のところは特にその中でも不思議ですね。神様の呼びかけ、神様の語りかけは格闘だった、戦いを挑んできたということなんですねごめんなさい。である意味ではこの格闘っていうのは、まあ、呼びかけでもあるけれども、応答でもあるというふうに言えると思います。それは彼の祈り、ヤコブの祈りに対する呼びかけじゃない、応答でもあったということが言えると思いますね。でさっきちらっと言いましたけれども、その恐れていた後でヤコブはですね、祈るんですよ。でそれはどういう祈りだったかと言いますと、俺は兄貴が恐ろしいんですという、そういう祈りですよね。でもあなたは約束してくれたじゃないですか、だからどうか私のことを救ってくださいっていう、そういう祈りを彼は祈ったんですよ。でもですね、面白いのは彼が祈った直後の彼の行動ですね。まあ、14節のところ書いてあります。別に見なくてもいいんですけども、じゃあ、見てみますと、ページペラッと戻りまして、14節一緒に見てみましょうか。すいません、生き生きしてますが、じゃあ14節を一緒に読んでみます。せーの。その夜ヤコブはそこに野宿して、自分の持ち物の中から兄エサウへの贈り物を選んだ。はい、こう書いてあります。まあ、つまり神様助けてくださいって祈ったんだけど、祈り終えた直後にですね、彼は何をするかっていうと、まあ、自分が考えてた通りの作戦を実行に移すわけですよね。つまりどっちか生き残るだろう作戦ですよ。分けておけば全部はなくならないだろう作戦ですよね。でこの後実際にそれをやっていくわけですけれども、彼はですね、祈った、それは一見信仰的ですよ。神様助けてください、あなた約束してくださったじゃないですか、私たちもそうやって祈りますね。しかし祈り終わった直後に何するかというと、さあそれはそれとして準備だって言って、まあ、準備をするわけですよ。二つに分けておこう、こっち先に行かせたらいいかな、こっち先に行かせたらいいかな、まあ、これだけ準備しておけば助かるだろうって祈ってるんだけど、でも彼自身はですね、今までの通りと変わってないわけですよ。計算高い、まあ、頭いいんですよね彼はね。だから計算して、万が一兄貴が怒ってた場合のケース、これ B 案はこれ、それでもダメなら C 案はこれって、まあ、そういうふうに考えてるわけですよね。一生懸命彼は準備をしていたわけです。つまり祈るんだけど、でも神様に本当の意味で信頼はできていないわけですよね。その姿勢、 その姿勢に対しての応答が格闘なんですよ。神様の格闘なんですよね。このヤコブさんですけれども、お父さんはイサク、おじいちゃんはアブラハムです。いずれも非常に重要な旧約聖書の登場人物ですね。そして今までもその人たちの歩みをこの1年間見てきたわけです。しかしですね、おじいちゃんやお父さんとこのヤコブは一つ違うところがあるんですよ。決定的にこの行動で違う点があるんです。それは何かというと、ヤコブはですね、自分の生活の場に祭壇を築かないということなんですね。イサクもアブラハムも祭壇を築く人たちだったんです。どっかに移動すると最初何するかというと、まず祭壇を築くんです。それは何の場所かというと、礼拝の場所なんですよ。神様と向き合う場所を彼らはまず最初に用意したんです。そして神様と向き合ってどんな困難も乗り越えてきたんですよね。ところがヤコブだけは違った。どこを見ても彼が祭壇を築いたこと出てこない。まあ、ベテルのところで最初神様に会ったところでは記念碑は建てますよ。でもその後彼移動していくわけじゃないですか。でラマのところ来る。でそこで彼はどうやって過ごしてたかっていうと、決して祭壇を築いたというふうには書いてないんです。つまりですね、彼はですね、祈るんですよ。信じてもいるんですよ、神様のこと。彼は神様に祈るし信じてもいるけれども、でもですね、祝福をくださいって、救ってください、守ってください、こうしてくださいとは言うんだけれども、でも求める、何かを求める相手なんですよね。顔と顔を向き合わせる相手じゃないんですよ。神様の前に出て行って、こうしてくださいよ神様、神様の前に出て行って祝福してくださいよ神様って言った後、そこに彼は残らないんですよ。去っていくんですよ。そういう関係が彼と神様との関係だったわけですね。その彼への神様の呼びかけが、応答が、戦いを挑むだったんですよ。格闘だったんですよ。取っ組み合いなんです。もうそれは取っ組み合いですよ。文字通り首根っこを掴んでガーってやって、バッタバッタバッタバッタやる。それが彼の受けたその挑戦、まあ、神様は自ら格闘を挑んだということなんですよね。それ象徴的な言葉が一つ出てきますけれども、今日のところの31節をちょっと見てみましょう。あのページが行き来してすみません、戻ってきて32章の31節をちょっと一緒に読んでみたいと思います。ありましたか？じゃあ31節をちょっとみんなで読んでみたいと思います。いきます、せーの。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペネエル、神の顔と名付けた。はい、こう書いてあります。ここには顔と顔を合わせてっていう言葉が出てきますね。フェイストゥーフェイスですよね。本当に向き合ったということが書いてあるんですよ。ヤコブはここで初めて神様と顔と顔を合わせた。それも象徴的な意味を含めてですよね。初めて神様と彼は向き合ったということです。今まではタタタタって言って、ジュース自販機で買うみたいに、はい神様祝福してくださいって言って、ダーンって取ったらそれを持って帰ってくるわけですよね、自分の場に。そして彼はそれを繰り返してきて、相手の顔も見てなかった。だけど彼はここで初めて、神様が格闘を挑んでくれたから、七年抜刀しながらついに顔と顔を合わせた。そのことがここに書いてあるわけですね。今までは結局自分のやり方で、自分の与えられた知恵で、力でやってきた。祈ったよ、信じてたよ、求めたよ、でも自分の考えでこれまでやってきた。でも神様と顔と顔は合わせて向き合ってこなかった。しかしついにこの最後の時、実家に帰る最後の私の前で、どん底の恐怖の中で神様が戦いを挑んできてくれた。そして彼はついに向き合うようになったということなんですね。非常に面白いのは、このあと読み進めていきますと、開けなくていいですよ、35章のところで彼はついに祭壇を築くんですよ。ここが彼のターニングポイントなんですよね。このあとで彼は祭壇を築く人になるんですね。私はですね、この箇所を読んで、この格闘こそが神様のメッセージなんだなというふうに思いました。この戦いを挑んだ神様の言葉じゃないですよね、今までと違ってね、言葉のメッセージじゃないんですよ。でも神様が襲いかかってきて、ガッて自分の方を向かせて戦う、バッタバッタ暴れ回って戦う、これが神様のメッセージだったということなんですよね。私はこれはすごくなんか思い当たるところがありまして、私もですね、 ちょうど年度終わりますけれども、この1年度は本当にいろんな取り扱いがあったなというふうに自分で感じています。まあいろんなことがありましたけれども、こういうふうになったら困るなって思うことがもう続けざまにどんどん起きていく、こうなったら嫌だな、こうなったら最悪だなって思う方へ進んでいくということが起きてですね、ああなかなかタフなね1年だなというふうに感じました。まあ、でも途中でですね、底抜けたんですよね悪い意味での底を抜けたんですけども、これ以上いったらもうどうしようもないなっていうところまでボーンって抜けてしまった時期が一時期あってですね、その時に私はなんかね開き直ったんですよね。あもうどうしようもないなと思って、まあ、その時にですね初めて、あこれはもう主が働いてくださらなければどうにもならないって思ったんです。でもそれはですね逆に私にとっての大きな気づきでしたね。それまでは私が何とかするものだ、できるものだと思ってましたけれども、その底抜けた瞬間に初めて、あ私は主に頼っていない、主と向き合っていないっていうことに気づかされたわけですよね。その最後にですね、委ねた後で、まあ、全てのことがだんだん満たされていくっていう経験を私はしていったわけですけれども、ヤコブもですねこの最後の格闘のところで本当に大きなターニングポイントになったと思うんですね。それはこの格闘はですね、神様からのなんていうか大きな声でのメッセージだと思います。何も喋ってはいないですよ、ただの戦いですよね。だけれどもそれはものすごく大きなメッセージだと思うんですね。それはこれをください、あれをくださいじゃないって、私を見なさいっていうことだと思うんですよね。それじゃなくてあれじゃなくて私を見なさいっていう、そういう神様のメッセージだなって、私を祝福だって言いなさいって、それをもらったら祝福だ、あれをもらったら祝福だじゃなくて私が祝福だって言いなさいって、そう言われているように私は感じたわけですね。それは私にとっても大きなターニングポイントだったし、またヤコブにとって非常に大きなターニングポイントになったと思います。それがこの戦いだったということなんですね。私たちは確かにそういうところがある、ヤコブと同じようなところがある、求める、でも神様と目を合わせないところがある、こうしてくださいという、でも神様と目を合わせないところがある、でも神様はどうでしょうか、私こそが祝福だって、そのことを本当は私たちも知ってるはず、でもどこかで見失うところがあるわけですよね。それを私たちは取り戻さなければいけない、もう一度思い起こさなければいけない、主よあなたが祝福ですねって、そう告白するものになっていきたいと思うわけですね。あ別にいいんですよ、求めること自体はね、それは全然否定することじゃないです。こうしてください、ああしてくださいって私たちは求めます、それはいいんですよ。神様もそうしなさいと言ってます。イエス様も私の名前で願いなさいと言ってます。そこまで言うぐらいですから大いに私たちは願ったらいいんですけれども、でもそれは主が祝福だっていうことが一番大切なことですよね。そのことを忘れてしまったら、その祝福にどんな意味がありますか、そんな浮ついたもんですよ、ただの泡みたいなもんですよ。でも主が祝福だと知る人は、告白する人は幸いですね。ぜひそのように私たちもなっていきたいと思います。さあそしてこの戦いはですね、ヤコブを根本的に変えます。もう本質的なところで彼はこの戦いを通して変わるんですよね。ある意味ではもう別人のように飛躍があるんですね。さあ続きのところを見ていきますが、26節を一緒に読んでみましょう。今日の箇所の続きの26節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブのももの関節を打ったので、格闘をしているうちにももの関節が外れた、こういうふうに書いてあります。戦いが行われている中で、その人はヤコブに勝てないと見たって書いてあります。嘘ですよそんなの、だって勝てないわけないもん、神様なんですから。もうちょいですよ、このピーってひねったらもうヤコブなんかひねり潰せますよね。本当だったら、本当だったらですよ、普通に戦ったらヤコブなんか勝ち目ないですよ。だって神様と人間なんだから勝負にならない、もうピーってやってパーンって飛んでいくような、そんなね、そういう、こうレベルの差ですよ明らかにね。だけどここには確かにそう書いてある、ヤコブに勝てないと見て、そして神様何したんですか、ももを打ったって言ってるんですよね。ももをバーンって打ったらももの関節が外れた、これはですね、彼のこの後をフィジカルでも変えていきますね。この後彼何が起こるかっていうと、この後足を引きずって生きていくようになるわけですよ。もう腰が砕けちゃったので、足を引きずらないと歩けなくなっていくわけですね。しかしそこにはやっぱり深い意味があるわけですね。 勝てないわけはない、でもここには勝てないと見たって書いてある。一体何のことなんだ。ある先生はですね、ここのところをこういうふうに解釈してますね。それは彼の自我を打ったんだって、彼のエゴを打ったんだって、彼の自己中なとこ、確かにそうですよ、彼そういうやつですよ。自分が祝福されればいいと思ってるんだから、神様には執着してるから、そういう意味では神様は彼のことを喜んで祝福してきたけれども、でもね、自己中なんですよね。本当に自分のことを考えてるんですよ。自分が祝福されるっていうこと、そして兄貴を足引っ張って彼の上行くっていうことをずっと考えて生きてきてるんですよ。その彼のどうしても神様と向き合わない、自分の方を見ている、そのところを神様バーンって打ったんですよね。勝てないっていうのは、あ、こいつ硬いなって、もうダメだこりゃ、もうどういうふうにやったってこいつは変わらない、仕方ない、じゃあここを打つしかない、バーンって殴ったってことですよね。それで彼は崩れたわけですよ。しかしそれが彼を変えたんですよね。本当に変えたんです。彼はこの後どうなりましたか。32節のところを見ると分かります。後で読むから今読まないですけれども、足引きずって歩くようになったって書いてあります。つまり何かにすがりついていかなければね、誰かに頼らなければ歩んでいけなくなるということです。それは誰ですか。もちろんここで戦った相手に決まってます。神様に頼らなければ歩めなくなったということですね。今まで彼は知恵を尽くして力を尽くして与えられたものだけれども、そして自分の祝福を求めてきた。でもそれは常に自分が中心で自分の力でやっていこうとしてたわけですよ。でもついに神様にバーンって殴られて壊れたんですよ。そして、ああもうこれから俺はすがっていかなきゃいけていかないって。でもそれが彼の本当の勝利だったですよね。そして神様の勝利でもあったわけですよ。これは無様な戦いですよ。本当情けない、かっこ悪い戦いですよね。27節をちょっと一緒に読んでみましょう。27節を一緒に読んでみます。いいですか、いきます、せーの。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。はい、特にこの「いいえ話しません」って、この言葉ですよね。この「話しません」は、私はすごくいい役だなって思いましたけれども、その光景をイメージすればなかなかのもんですよ。だって腰砕かれてね、足ガクガクなわけでしょ。もうガクガクですよ。ただただしがみついてるだけですよ。もう勝負になんかならないですよね。だってそんな神様の力だったら「えい」って振りほどけばそれで済むだけの話ですよ。もう足腰も立たないけど、彼は無様にしがみついて絶対離さないって言ってるわけですよね。それが彼の勝利なんですよ。それが神様の呼びかけに対しての彼の答えですよ。絶対もう離さないって、離したらもう彼は倒れるだけですよね。それが彼の勝利だったわけですよ。それが私たちの信仰の戦いだということですよね。それが私たちの神様への応答だということですよね。それしがみつくということですよ。どんなことがあってもしがみつくということですよ。腰が砕けても歩けなくなっても主にしがみついていく、向き合っていく、それがこの戦いを通して彼が得たもの、そして彼が変わったことなんですよね。さらにそのことを本当に意味していることが続いていきます。28、29を一緒に読みましょう。28、29を読みます。いきます。せーの。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだと書いてあります。神様はですね、お前の名は何というのかって聞くんですよね。知ってんですよ、これも。勝てないわけないのと同じで、名前なんか知ってるに決まってる。だって神様が全てのことを作られてね、ヤコブだって神様に作られてるわけですから知ってるんです。でも神様はお前の名は何というのかって問いかけるんです。その意味はお前は何者だっていうことですよ。お前は一体誰だ、お前は一体何者だって最後に問いかけてるんですよ、ヤコブに対して。もう質問するように、お前は一体何者だってそう言ってるんですよね。さあヤコブは何て答えますか。さあ当然の答えが返ってきますね。当たり前すぎる答えですけど、ヤコブですって答えるんですよ。そりゃそうですよ、ヤコブなんだから、名前聞かれてるんだから、ヤコブですって答えるわけですよ。でもここにもやっぱり意味があるんですよね。ヤコブっていう名前には意味があるんですよ。まあ、私光っていう名前ですけど、光はね意味がありますよね。光ってる光ですよ。同じようにヤコブって言葉にも、まあ、言葉的な意味っていうか由来があるわけですね。2つの語源がある言葉なんですけども、1つはですね、かかとっていう言葉です。でなんでかかとなのかっていうと、これもまた象徴的です。双子なんですよね、もともとエサウとヤコブは。で生まれてくる時に足引っ張ってたんです 兄貴の足引っ張ってたからかかとになったんですよね。ひどい名前の付け方だなと思いますけれども、まあ、昔はそれが普通だったんでしょう。ヤコブはかかとだったんです。兄貴の足を引っ張るかかとくんだったんですよ。でもう一つの意味は、これもひどいんですけど、騙すなんですよ。語源的には騙すから来てるんですよね。彼は騙すやつだったんです。本当に騙すやつだったんですよね。最初から騙して、でその後おじさんに騙されて騙し返してっていう、そういう戦い方をしてきた彼ですよ。かかと組んで足引っ張る、そして騙すヤコブだったわけですよ。だからヤコブですって彼が必死で答えてる、その言葉にはこういう意味があるわけですよね。そうです、俺はずっと兄貴の足を引っ張って騙して騙してやってきたヤコブですよって答えたわけですよ。それが彼の答えだったわけですよね。でも神様はそれに対して答えるわけですね。もう違うって言うんですよ。もうお前はそうじゃないって、お前は誰だって、俺は足を引っ張って騙してきたヤコブですって答えて、それに対して神様は違う、もう違う、お前はそうじゃないって言ったんですよね。そしてお前は今日からイスラエルだ、そういうふうに言ったわけですね。イスラエルっていうのはどういう意味でしょうか。まあ、神と戦う、まあ、エルって神様ですから、神様と戦うっていう意味でもあるし、もう一つの意味はですね、神が支配したもという意味ですね。神が支配したもという意味です。今まで彼は自分が自分を治めていた、そして恐怖が彼を支配していた、エサウのへの恐れが今彼を満たしていた。でもここで神様と本気で向き合って戦って七年抜刀したところで、ついに彼は自由になった。そして主が支配したもうって言ったんですよ。自分じゃない、恐れじゃない、人じゃない、主が支配したもうって彼はついに言われて、そしてそういう人になったんですね。お前は神と人と戦って勝った、神様と向き合って初めて人の恐れも乗り越えてお前は自由になった、そう神様が宣言をしたわけですね。聖書は私たちもイスラエルだって書いてありますね。私たちが今を生きるイスラエルですよ。私たちもこのヤコブと同じように告白をするわけですね。神様と向き合っていく中で何が起こりますか。それは自由になっていくことです。そして本当に神様の支配のもとに、それが自由ですよ。本当の自由ですね。自由な自分を取り戻していくわけですよ。人を恐れるんじゃない、自分が自分を支配するんじゃない、他の何かがお前を支配するんじゃない、主が支配したもん、そうなっていくんですよね。今私たちもイスラエルだ、私たちも同じように告白していくんですね。主が支配したもん、ぜひこのことを私たちの告白にしていきたいと思います。さあ最後に32節のところを読んで終わりたいと思います。ご一緒に開いている方は32節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。ヤコブがペネエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた。これはですね、本当に美しい情景だと思います。ヤコブがペネエルを過ぎた時、まあ、つまり戦ったところですよ。神様との取っ組み合いを終えて、そこを通り抜けていった時に彼に何が起きたか。太陽が彼の上に昇ったんですよ。今まで隠れて逃亡して生きてきて、そしてずっと後ろめたい生き方をしてきて、ずっと影を落としてきた彼の人生についに太陽が昇ったっていうんですね。そしてヤコブはももを痛めて足を引きずっていたって書いてあります。それは外から見たら不格好ですよ。足を引きずる歩み方ですよね。でも私たちは知っている、それが本当に輝かしい新しい人になった一歩なんだっていうことですよね。それが神様に本当に頼っていく生き方の始まり、本当に神様と生きていく生き方の始まりになった。もう人は恐れない、何者も恐れない、主が支配したもん、そう言って歩める人になったということなんですよね。私たちも同じです。神様と向き合っていくならばそうなっていく。それはですね、人からどう見られるかなんか知ったことじゃないですよ。ひょっとしたら不格好に見えるかもしれないけれども、でもそれが何ですか。本当に彼の上には太陽が昇るんですよね。私たちの上には太陽が昇るんですよね。ぜひそのことを私たちは覚えていきたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちも今神様と向き合って、そして神様の呼びかけに耳を傾け、また感じたことや思ったことをぜひ打ち明けていっていただきたいと思います。また